はじめの歌。では早速始めてみましょう。まずは最も身近なところで、私は酒をたしなみますから、酒の歌をいくつか読んでみることにします。カランコロン、響き渡るは島唄の、命の糧となるは嬉しき。酔いどれの、亡き人を忍ぶ姿して、震える涙、父の背中よ。年頃よ、今日と明日のカクテール、グラスに歌おう、眠れよう坊やよ。酒の味、なくして揺れます灯火の、チクチクうるさい秒針なのです。あなたも知っていると思いますが、私は時々影にこもる性質を持っています。すまないとは思うけれども、本質的な問題ですから、ごまかしたくはありません。けれども初めですから、もう少し明るくいきましょうか。あなたのためには、そうですね、食事の歌なんかどうでしょうか。まずはこの前の血の月曜日事件の顛末を率直に歌にしてみました。いえいえ、料理は美味しかったので怒ったりしてはいけません。それからちょっと濃かったカレーの歌など、箸を持つ指に任せた包帯と、おかずの味もちょっと違うの。お醤油を、ただお醤油を入れたくて、後ろ指刺されたカレーレシピを。カレーにも入れるべきかなコンソメの、牛をあやめし戸川ありけり。わびしくてダメな私の冷蔵庫、あらプチプリン、これも幸せ。魚を一匹の魂奪いてさえ渡る、包丁さばきや江戸前寿司かも。カステラの甘き香りは鈴の音と、人気をなくしたカフェの窓辺よ。ついでに子供の歌を二つほど。もちろん子供なんていませんから、自分の思い出と、あとは空想です。詩の情とはいわば役者的な情ですから、何も写実主義を掲げるには及びません。それは偽物とは違うものです。防波堤、僕の背より高いよね、あれは母の日、歌う潮騒。こち深場、揺られはじけようシャボン玉、母で亡くなる妻の涙よ。どうも実感が薄いのであまり浮かんでこないようです。家をキーワードにしていくつか読んでみましょう。二つ目の古き香りの富士館よなんてところを見ると、あなたはきっとまた昼夜に影響を受けてと笑うかもしれませんね。ええ、全くその部分はあのカドリールの詩から持ち出したものに違いありません。それにしても昼夜の歌はそのまま短歌に分解可能なものが多々あるのですが、それについてもいつか考察してみたいと思います。冬瓜の水ぶくれした歌服の、幸せ運べ笑いの角へと。 染めかけの忘れがたみは反物の古き香りの富しい館よ。父さんや母さん瞬く星となり、今なお盛る庭の椿よ。漆喰も崩れてわびしき隙間風、かつて微笑みありし我が家よ。またちょっと寂しくなってしまいましたね。荒唐無稽なものや冗談的なものも可能性としてはあるのではないでしょうか。一句目は方言が正しいかどうかすらわかりませんが、まあお試し品ということで、ツッコミはなしでお願いします。また最後のものは、当人にも意味がわからない荒唐無稽和歌です。いにしえの詩人であるアンドレ・ブルトンが行ったというオートマチスムを和歌でもしてみんとてするなり、といったところでしょうか。ちょっと遊びすぎかもしれませんけれども、いつか30くらいまとめて作ってみたいような気もします。実はこういう和歌はそんな自動筆記なんか待たなくても古くから存在していたらしいのです。その辺もいつか調べてみたいと思います。じゃっとん、うまくいかんばい、何もかも。そげんひもある、薩摩武士かも。おしょうさん、あんたの偽り魂を、お見通しなのさ、神も僕らも。薩長の、睦弥氏頃の武士道も、戦後の御代も山となりけり。手で詰まり、浮かぶは奇妙の果ての間に、幕府それとも亀の甲羅か。遊び終わったところで、一人ぼっちの寂しい歌。実はこっちのトーンの方が自分には落ち着いたりするのです。どうか怒らないでください。いてついた心を溶かすには時間がかかるものです。道ならぬ、道行く僕の夕まぐれ。角沸かさないで忘れなぐさよ。歩き疲れて、笑えなくなったその犬を、一人一つの石でぶつなり。稲田とて、気配たれどの影もなく、泣く鳥ばかりは悲しき夕暮れ。ちぎれ雲、ちぎれちぎれの寂しさと、引きずる足の重き靴跡。七曲がり、面白おかしくかけてきた。その道の辺をくれる心よ。夕べはあなたに会いました。誰かをたたえる恋の歌こそは、和歌の本領なのではないでしょうか。けれども和歌の世界では、もっぱら別れ歌を奏でるのが、古くからの伝統のようです。まるで関係ないことですが、私は短歌ではなく、和歌として今は歌を詠んでいこうと思っています。そしていつの日か、和歌の伝統と自分の作品とを連続体の上に並べてみることが夢なのです。ちょっと大それた考えでしょうか。ずいぶん長い道のりのような気もします。何しろようやく1年生ですから。 消しゴムのつくし束ねの下書きの願い込めます文を届けよ。また雨に移り染めます紫陽花の気まぐれみたいな君の移り気。私だって彼は欲しいわ。そりゃあそうよ。でもだからって妥協はしません。肩を手に雪のぬくもる傘一つ。二人白さの靴跡を続くよ。もつれ合う最後の糸のぷっつりと、切れて戻らぬ赤のちぎりよ。手をかざすプラットホームの涙色。誰を待ちます一人待つ虫。人混みをこらえて泣いてたあなたにも、手を差し伸べるものはあるでしょう。ぬくもりの忘れきれない悲しみを、こらえもせずに降りしきる雪。僕ね、あなたの幸せばかりをポケットに、温めながらも歩いて行くのです。涙なら雨に溶かして若草の、伸びゆく姿で微笑みましょうよ。泣く鳥の涙の行方は知らずとも、さえずり勝るや春はすぐそこ。恋の祈りはやがて夜空の星へと届くのであれば、星々の歌を歌ってみるのも悪くありません。いつかまた二人で星降る夜を迎えたいと思います。アルデバラン、寂しくっても一人でも、歩む姿を知る星の名よ。小中の小宇宙よりはるかなり、天理を望めば星の仕草よ。根津の晩、するはポラリスばかりなり、僕の愛した国は消えゆく。僕らとて第三惑星守りたい、一人一つの祈る姿よ。そして星々も含めた自然の姿こそ、恋と並ぶ和歌の最も得意とするジャンルなのではないでしょうか。春風は彩りすぎてたポケットに、花びらひとひら舞い落ちるかも。舞いしきる花の宴も竹縄の、ともし影より若葉来たりし。萩袖の揺れに寒がる灯籠を、美しい池にも何色落ち葉よ。昔々茶色い戦争ありまして、赤黄身ばかりつける青木よ。瑠璃色に砕けたかけらの鉱物を、千万年もの古び標本。現在のところ 私にはこれが精一杯です。半年前に作った俳句を見ると、随分稚拙なものが含まれていることを考えると、これらの和歌もまた半年先にはガラクタとなってしまい、破棄しなければならないこともあるように思います。まずはともかく踏み出すことが大切かと思って、ここに45首の和歌を作ってみました。なんだか45では番号の縁起が悪いかもしれません。最後にもう一つだけ46番目を考えてみましょうか。砕かれて、なだめの川の丸石の、小石ばかりを嘆く庭池。小石で小石じゃあなたに怒られてしまいそうですね。内容も東海主義もいいところです。いつかもう少し誇れるような作品をお聞かせしたいと思います。女王をないがしろにして遊んでいると注意されたら、ちょっと返答に困ってしまいますからね。しかし、これはご愛嬌ということでお許しください。寒くなりました。お体を大切に。では、失礼します。2009年5月31日。